空のささやき、スターピープル。再臨。キリストの再臨、キリストの再臨とは、イエスが再びこの世に現れるということではなく、一人の救世主が現れるということではなく、自分の内なる神我に目覚めた人が現れるということである。彼らはすなわちイエスであり、神である。もし神の子として一人の特別な人間が現れ、神と人とを区別したなら、人は偉大神の塊となり、調和の世界は果たされないだろう。すべての人間が神の子であり神であるという自覚を持った人々が現れることが、まさにキリストの再臨となる。再臨はすでに始まっている。小さな光の積み重ね、あなたは大げさなことをする必要はない。身の回りこと、目についたもの、人、縁のあるもの、人、それらを生かすために全力を尽くせばよい。自分のできる範囲で光を比していく。たとえそれがどんな小さなことであっても、神の意を組んだものであるなら、光は次々と伝播していくだろう。その小さな光の積み重ねが、あなたの使命である。結果にこだわらず、今できることをできる範囲で淡々と言っていく。それだけでよい。祈り。祈りと思い自我の壁を取り去るのは、苦行や荒行ではない。祈りといっても、万全な祈りでは自我は消滅しない思いやりの心、慈悲の心、他人の痛みを自分の痛みとする心、これらの思いが自我の壁を取り去る。どんなに熱い自我の壁でも、愛する思いの前では、氷のように溶け去ってしまう。祈りとは手を組んで目を閉じ、祈りの言葉を述べるだけのものではない。人を愛したとき、万象万物を愛したとき、愛おしく思ったとき、あなたは神に祈っている。行動、祈り、深呼吸して、肩の力を抜きリラックスしたら、ためらわずに行動する。その時の行動は無理なものではない。思いは、行動の中で自然に湧き上がってくる。何もせずに思いが湧き上がってくるのを待っていても無駄である。それは怠けの自我に支配された姿である。待っているうちに、ためらっているうちに、自我が暴れ出し、こだわりや雑音に翻弄され、混乱し、道を見失う。何をすべきかは頭で考えず、行動の中に現れる導きを素直な心で見る。行動の中にこそ偉大な光が降り注ぎ、偉大な示唆が与えられる。お願いお願いがあって、それが一つでも満たされると、次から次へと新たな欲望が膨れ上がる。際限のない欲望の荷はまり込む。そして特別意識と不満感のみが増幅する。苦しい時困った時に、安易にお願いに走ると、いつの間にか自我の言葉のみに覆われる。お願いすることには、自分は特別なんだという思い上がりが存在する。特別に扱われるはずだという期待感がある。自分の行為に対するうぬぼれもある。見返りを求め、神と駆け引きをしようとしている。それでは全てが未然となる。真理を学び始め、実践を始めるとプラスの面が増大するのと同時にバランスとしてマイナスの面の可能性も比例して増大するこのことを知らなければ、大きな過ちに陥ってしまうだろう。自分の欲望を正当化して、真理の道という名前だけの間の道を歩むことになる。どんなに辛くても苦しくても、それは学びのために与えられたありがたい修行であるから、安易にお願いに走らず、感謝と喜びを持って乗り越えていく。愛しか存在しないのだから。自他同一人に手を合わせる。感謝の心を持って手を合わせる。人を神と見て手を合わせる。その時この世には愛と安らぎしかないことに気がつくだろう。心からリラックスし素直になれる。喜びが湧き上がってくる。すべてが輝いて見える。あなたが神であるように、人もまた神である。そこには一切の区別も差別もない。そのうちにあなたも人もなくなる。すべてが一つになって溶け合う。人のためもあなたのためも神のためも、一切の囚われもなくなる。自他同一になる。必要な縁、自分が正しいか間違っているかに囚われるのではない。相手の幸せを、相手の調和を心から祈ったかどうかである。必要な縁が与えられるだろう。祈り、祈りとは祈らなければという義務感から祈るものではなく、祈りたいという自らの思いで祈るものです。形で祈ろうとする祈りは本物ではありません。自然に湧き上がる思いから祈りを始めてください。朝だからとか、教会に来たからとか、十字架の前だからとか、神棚の前だからとかいう外部の要因で祈るのではありません。愛する思い、感謝する思いがふつふつと湧き上がって、自然の衝動で何の囚われもなく祈るのです。自然の中の祈りを大切にしてください。天の声、天の声を聞く最良の方法は、天の声を聞こうとしないことである。先入観を持たず、ただリラックスしている。信仰心、信仰心とは信じている神が何であるかではなく、どのように信じているかではなく、神として生きているかどうかである。自我エゴ。涙、自我を知る。妬み、恨み、それに、いろいろな感情を知る。それらに目をつぶっていては、魂の進歩はない。自分の中のマイナスの感情、それを見て愕然とする。学んだつもりの自尊心が吹き飛び、胃の中のカエルを知る。止め目のなく涙が流れる。しかし、そこで弱気になってはならない。経験を糧とする。自分の弱さを知ることは、強くなるための必須条件である。足りないところが分かれば、補うことができる。すべてが大切な体験、ありがたい体験である。それに関わってくれた人、与えてくれた神を知るとき、生かさないわけにはいかない。声を聞く学びの過程で、自分を高く見たり、成人化したり、特別視したりしないように、気をつけなければならない。これは安易な祈りや超能力願望をもたらす。自らを過大評価し形にとらわれ、謙虚と大きく書いた看板を背負いながら傲慢に生きることになる。神の声と魔の声が入れ替わってしまっていることに気づかず、自分はある程度悟ったんだという思い上がりが、神の名において人々に不調和を強制する。例えば人を非難してはいけないと人を非難するようになる。何度でも何度でも自分を振り返ることが必要だ。囚われてないか、素直であるか、リラックスしているか。調和のためという大義名分を作って、自我を満足させてはならない。両親の声が聞こえるようになると、もっと聞きたいという思いに駆られる。 そして何らかの正当そうな理由をつけて声を聞こうとする。しかしそれは声を聞くために作った自我の欲望であるから、両親の声は聞こえず、代わりに魔の声が聞こえる。そして魔のに引っかかり奈落の道を歩む。魔の声は少しずつ巧妙に狂気の世界に誘う。魔の声は調和や愛というような言葉がどんなにふんだんに盛り込まれていても、それを読んで心が感動することはない。何か違うというぎこちなさを感じる。しかし、内なる声なのだからと、深く考えずに受け入れていると次第に洗脳され、簡単な善悪の判断さえもつかなくなる。いつの間にか声を聞かなければ何も行動できないような禁断症状を持つようになり、魔の下僕になり下がってしまう。両親の声を聞くことによって、心境に的になったり、キーな行動に走ったりすることはない。人が見て明らかに尋常ではない行為や発言は、魔の声に翻弄された姿である。両親の声によるものは、安らぎであって、優しさを持ち回りにも安らぎを与える。その人を見て不快になったり恐ろしくなったり気持ちが暗くなったりすることはない。なぜならば両親の声とは、すべての人がそれぞれのうちに共通に持っている心理だからだ。神割れと地割りの割合7つの着話をオープンする。そしてリラックス。素直になって待つ。必要な時には神に委ねて自然な流れに身を任す。行動する前に心がどうなっているかを確認する。神話が多くを占めれば自然であり、自我が多く含まれている場合は自然な行動とは呼べない。自分の心を深く掘り下げ、自分の中の神割れと自我を確認する。そしてこの行動は主にどちらのものであるかを問う。神話が自我よりも少しでも多い方の行動を取る。自我が多い行動は避けるようにする。完全に神割れや自我に軸とした行動というのはほとんどない。神割れと自我の割合を見る。5543でいいから神割れの方が多い行動を選択する。その繰り返しによって神割れの割合が増してくる。一歩ずつの積み重ねである。もし行動の必要があってどうしても自我の方が多い場合には、神に祈り自我の思いを消してもらう。神割れと自我のバランスを取り心を正す。ただし、あまり理屈の積み重ねで神割れと自我を考えてはならない。本当のことは直感でわかるはずだ。神割れは温かいし、自我はどこか引っかかるものがあるはずだ。その直感に素直になる。どう行動するかは簡単である。神割れと自我の割合を感じればよいのだ。神割れは調和を、自我は不調和な結果をもたらす。しかし、どちらも学びの上では欠かせないものである。間違ってしまうのも学び。それを踏まえた上で神話が少しでも多いように選択する。試行錯誤をするのである。天からの課題、自我が現れる。その引き金になった人や事象がある。それらには感謝しかない。自我を引き起こしてくれた人には心から感謝の念を送る。自我を引き起こしてくれた事象にも感謝の念を送る。人によって心が動いた。憎しみや妬み、怒り、悲しみなど、いろいろな感情に翻弄された。自我が膨れ上がった。それらの感情を与えてくれた人に感謝するならば、その人の幸せを心から祈り、プラスの念を送ってあげることが恩に報いる行為になる。自我は押さえつけたり見て見ぬふりをしたりするものではなく、自我によって心が動いたのなら、天から課題が与えられたと感謝して、その課題に真剣に取り組むのである。いかにマイナスをプラスに転換させられるかがその課題の意味である。どんなマイナスでもプラスに転換させられること、これは調和の行動者として習得すべき必須科目である。思いのコントロールこそが基本中の基本である。自我は決して敵ではなく悪ではなく、大切な宝玉である。神割れと自我が手を携えたところに魂の大きな学びがある。ありのまま神割れの部分もあなた、自我の部分もあなた、どちらもあなた自身、大切なあなたです。どちらかを見て見ぬふりをするのではなく、両方とも大切に扱い目で包み込む。ありのままのあなたを思ったり卑下したりすることなく、ありのままに受け入れる。ありのままのあなたは神であります。何の心配もいらない。生かされ学べる感謝があるだけです。神として自信を持って生きる。ありのままに生きる。取引エゴによって神と取引しようとしたり、神を試そうとしたりしないように注意する。自分がある程度学んだ、レベルが上がったという思い上がりが、エゴの引き金を引く。これをするからこれをしてくれ、これを見せてくれ、これを与えてくれというような魔の道に入り込まないように注意する。光が強くなれば影も濃くなる。自転車で転ぶのとオートバイで転ぶのとでは怪我の度合いは違ってくる。進歩したのならばなおさらに気を引き締めることである。執着。囚われの神囚われというのは、個々の事柄を指すのではありません。お金儲けが囚われであるとか、地位や名誉が囚われであるとか、貧乏だから囚われがないとか、そういうことではなくて、自分の思いがどうであるかということなのです。もし貧乏であっても、貧乏であることがすなわち性であり製品であるとして、形としての貧しさを選択しているのなら、それは囚われになります。もしお金持ちや有名であっても、そのことで傲慢になったり差別の気持ちを持ったりせずに全ての調和を考え、生かすことを考え、神への感謝に満ちているのなら、それは囚われではなく性になります。どういう形であるかではなく、どういう思いであるか、これが囚われの鍵であります。ある執着を捨てるとは、執着を捨てようとしないことである。執着を捨てるとは、何かを捨てることではない。物をなくすことではない。執着を捨てるとは、物をありのままにあると認識することである。そしてあることに善悪の判断を下さない。なぜなら神とはあるということだから。執着を捨てる神とはあるということである。仏とはあるということである。一体何を捨てようというのか。何も捨てるものがないと知ったとき、あらゆる執着は消えてなくなる。捨てるもの、執着を捨てるという執着を捨てたとき、執着を捨てられる。あなたに捨てるものは何もない。管理執着があると認めれば、それはあなたの管理下に入り。触れがあると認めれば、それはあなたの管理下に入る。統合を捨てるというのは、消し去ることではない。 統合することである。今、一自分のいる位置を客観的に考えてみる。ここにいるというのは多くの縁と導きによるものである。根源在いろいろなところにいろいろな人がいる。ここにいるのはあなただけである。その与えられた環境の中で何を求められているのか考えてみる。何ができるのか考えてみる。何を活かせるのか考えてみる。そして湧き上がってくる思いに素直に任せる。時間のとらわれ学びは振幅の中にあります。プラスを学び、マイナスを学び、バランスとなります。その揺れによって大きな成長が起こるのです。何日であるとか何曜日であるとか何時であるとかにとらわれてはいけません。あるのは今だけです。今を活かすことです。時間を必要以上に気にせず、時間を判断基準にするのではなく、こんなにが必要かを基準にしてください。必要なことはすべてあなた自身が知っています。それに素直に耳を傾けることです。今こそが人生のすべてです。今の今を活かすことができなくて、明日の今を活かすことはできない。それだけ未来に目を向けず、今やりたいことをやる。瞬間に生きる。瞬間に生きることが、未来においてやりたいことそのものである。未来の自分を見て今を愛さないのではなく、ありのままの今を愛し生かすことが大切である。必要な段階に必要なものは与えられている。だから安心して瞬間を生きる。それだけである。高い目的はしたいことの中にある。しなければならないことの中にはない。今のままありのままの今を生きる。ありのままの今を楽しむ。ありのままの今のままを感謝する。晴れていたら晴れの日を楽しむ。雨ならば雨の日を楽しむ。すべてに大宇宙の深い愛がある。花壇将来、充実した仕事がしたいではなくて、今に充実する。今のありのままに情熱を燃やす。今を充実させずに、将来が充実することはない。条件付きで充実することはない。今には今できることがある。それに充実するのである。たとえそれが三次元的物理的成果をもたらすものでなくても、日常の些細なことや取るに足らないように見えることであっても、何であっても今に充実する。そして充実していったことはすべて輝く神聖な行為になる。人生を生かした行為になる。神の行為となる。お金にならないとか、他人から評価されないからとか、生産的でないように見えるからとか、そういう不平不満の思いの中での行為は、神の行為ではない。また、物理的成果を得ても、他人から名誉や賞賛を得ても、不平不満の思いの中での行為はやはり神の行為ではない。他人の花壇を羨むのではなく、将来の自分の花壇を愛するのではなく、今のあなたの花壇に種をまき、花を育て、花を咲かせる。今自分ができること、今自分に与えられていることを見て、今を愛し、今を充実させる。今のありのままを感謝することが、神への最大の奉仕である。母の乳母車の行き先を心配して、こっちの道、あっちの道と騒ぐよりも、目の前の哺乳瓶のミルクを飲もう。母は今最も大切なことは、ミルクを飲むことだということを知っている。ミルクの成分や栄養バランスを心配したり悩むよりも、与えられたことを感謝し、喜びを持ってミルクを飲もう。母に全てを委ねて安らいでいる赤ん坊が何よりだ。母の愛を素直に受け入れて微笑んでいる赤ん坊が何よりである。今を生きるということは、今ここにある全てのものの愛に気づくことである。ベストタイミング、あなたは今から行動する。遅すぎることはない、早すぎることはない。それは完全にベストタイミングである。自動説から指導説、全てのものは、あなたが今信じている思い、今のあなたの真実によって存在している。全てのものは瞬間瞬間全く新しい。全てのもの、過去の経緯や記憶は幻想である。あるのは今だけである。今以外は存在したことはなかった。ここに存在するものは今信じているものだけである。今何を信じているかが現実を構成する。あなたが一直線の時間という軸の中を動いているというのは幻想である。あなたは一度も動いたことはなかった。今があっただけである。これからも今があるだけである。時間が経過しているのではない。生まれてからたったの一秒でさえも経過していない。地球が誕生してからもやはり一秒も経過していない。今あなたが信じている思いが次々と入れ替わっているだけである。五感を使う中心を見失った時、今に立ち返る方法は、大きく深呼吸し、五感を使うことである。今どんな音がしているだろう、今どんな匂いがするだろう、今どんなものが感じられるだろうと、それらすべてを確認してみる。それから行動する。